カレー番長の
M 強アワー。一週間のご無沙汰です。リーダーです。
水野でございます。
はい、
4月第2週になりました。入学式、それから入社式、新天地、お引越し、などなどを
終え、
新生活が、
始まってるね。そうだね。
リスナーの皆さん、世の中の皆さん、始まってますけど、我々はいつまで経っても新生活始まらない。新生活が始まんないよね、俺たち。
生活始まんない。
どうやったら新生活を始められるんだろう。我々の日々の暮らしの中に、新生活ってものが出てこないんだよ。
だから、新生活をするためには、何かをやっぱり手放さなきゃいけないと思うんだよね。
そう、手放して、手放しただけじゃダメなのよ、手放して勝ち取らないといけないわけです。
そう。
だから、卒業をしたら次の入学を勝ち取っている。転職をしたり、会社を辞めたら次の会社が勝ち取れている。我々は、まず、手放すものがないでしょ。まずね。仮に何かしらあったとしましょう。手放したとしましょう。勝ち取れるものがないでしょ、
今度は。そうか。
あとはその物理的な場所の移動って、あなた引っ越ししなさいよ。
そうだね。28年、29年目になります
って感じで。引っ越ししたって29年。あ、そうなると一応30を迎えたいね。30年は。
きりいい感じ。
30年まで行ったら、ちょっと、いよいよ引っ越し。
そうね。
引っ越しによる新生活っていうのが一番やっぱり。
そうだね。それはかなりの新生活だね。
新しい感じが出るからね。
うちのマンションもほら、もう、自分の年齢より上ぐらいだから、地区だから57年とかさ、8年とかだからね。そろそろ取り壊される可能性はあるんじゃないかって思ってるわけ。
そうすると金がもらえるんじゃないか
な。そうそう。そこまでは居座ってやろうかな、みたいな。
なるほどな。
感じもあるけど、ね。まあ、それもあるか。そう。最近、うちのマンションから引っ越してた人たちがいて、2階に住んでる人なんだけど、で、ふと、そのさ、引っ越し作業をちょっと見てて思ったのは、あ、そういえばこの人は、俺が住ん、見始めた時にはもう住んでたかもって思った。だから、最長主
っていうことは、繰り上がった。
だから繰り上がった可能性あるわけ。その人が言ったことによって。俺が主になっちゃったかもと思って。
繰り上がった可能性あるね。
で、さ、その人がさ、その何、いわゆるこう、引っ越しのトラックが来て、運び出す前々から、もうね、1ヶ月ぐらい前から、どんどんゴミ出してたわけ。あの、ビニール袋にさ、もう70リットルぐらいのゴミ袋に、毎週なんかさ、すんげえ量のゴミが出てくるわけ。
あの、普通ね、半透明ゴミ袋ってね、僕がよく使ってるのは、一番よく使ってるのは45リットル。
あ、45リットルね。
45リットルぐらいだと、まあ、いい具合に溜まって、捨てに行ってちょうどいい、こう、サイクル、70リットル家で使ってたら、結構溜まるまで、だから、70出すときはもう、それ用に買ってきたっていう形になるからね。
そういう感じ。で、数がものすごいわけ。で、ゴミステーションも、ゴミステーションの箱。
ゴミステーション。ゴミステーション。誰が言ってんのよ。あなただけ。
あるんだって。
箱が。名前ついて
ない。ついてないよ。ついてないけど、俺が言うゴミステーションね。ゴミ、あの、ガコン、ガコンってあげてさ。
はいはいはい。
だから二つあるわけよ、うちのマンションは。その二つが、その人のゴミでいっぱい、かつ、入りきらないやつが横にずらー並んでんだよ。
ああ、すごい。
それが、なんかさ、ほら、一応その人も、燃えるゴミ回収日の前日に出してるから。でもさ、もう。
気を使ってはいる。
一応気を使ってる。だから、多分何週間に分けて、バンバン出てきてさ、あらだからその時に、あ、この人は多分引っ越するんだろうなと思って。だからまあそのトラックを見て、あ、やっぱり引っ越してた、みたいなさ。
これだから、リーダーなんかもし引っ越しを決めた時は、リーダーの引っ越しのゴミステーションはもう。
いや、大変だもんな、ほん
と。やばいぞ。リーダーの部屋がもうゴミステーションでいいぐらいの。
直結でね。
そう。
うちの。
ここに置いておきました。
はいはいはい。もうこっから直で持ってってくれと。
ぐらいの感じだよね。
いや、ほんとそうだね。
だってその人、部屋割りは同じぐらいのところに住んで
た。同じよね。うちのマンションはね、まあちょっと形は違えども、みんな40平米なわけ。全部。だから一緒。
へえ。じゃあもう、そういう意味で言うと、そして同じぐらい住んでた、もっと前から住んでた。
もっと前から住んでたと思う。
やっぱりほぼ、
うん、
出るゴミの量が、それぐらいは自分
で、ね、
っていうこと
だ。でもね、ちょっと不思議だったのが、部屋から、自転車が3台ぐらい出てた。ちっちゃい目のやつだけど。
すげえな。
この人はすげえと思って。
やっぱりさ、うん、30年住むっていうのはすごいことになってたね、
うんうんうんうん。そう、本当に。
一人でやってる節があった？それとも誰か手伝ってる感じだった？
引っ越し屋来る前は、おっちゃんしか見なかったね。出して、ゴミ出して
ん
の。出
してる本人、
うんうんうん。
でもリーダーが引っ越しを決めた時はもうあれだからね、うん、MQ アワーで募集するから、そのお片付け隊を。
あ、そうです。
相当集まると思う
よ。そうですか。
そう。だから、それは、その人たちは、うん、なんていうか、こう、情も何もなく捨てていくから。
おお
だから、すごい量のゴミが出る。
そうだよ。すべてゴミだよ。
そう。だから、その、ね、今回のその引っ越された方は自分の判断で捨てる。
うん、うん、そうね、うん。
ところがリーダーは M 教のリスナーが、非常にもバンバン、うん、その、捨てていくため、うんうん、リーダーは、うん、目黒のココイチに行っといてもらうから。
ココイチ
行っといてもらって、うん、その間に、うん、みんなで片付けていくから、うん、おー、捨てていくよ。どんどん捨てていく。捨てて欲しくないものまで。
そうだね。そうなっちゃうよね。
うん、そう。捨てない、捨てる、うんうん。捨てない、捨てるっていう分類をさ、
うん
まあ、リーダーじゃなくて、リスナーがやるわ。
ただ多分、捨てる、捨てる、捨てる、捨てるだよね。
いや、一応ね、うん、これはその新生活で、
うんね、
リーダーがこれ欲しいだろうなとかさ、
必要かもなとかね。
なんかその思い出に生きる男としては、
うん、
この思い出は、
うん、
なんかやっぱり欠かせないのかもしれないとか、それは、
なるほど。
そのリスナーが、もうさ、
うん、
600何本聞いてるわけでしょ。
うんうん、
これ600何本聞いてるリスナーは大体わかる、
うん。
リーダーの捨てる捨てない。
おー、なるほど。
だからそれで予測を立てながら、捨てる捨てないを決めていきますんで、
うんうん、
全部捨てるってことないと思うよ。
そうか、そうか、そうか。
捨てる、捨てない、捨てる、うん、捨てないってさ、
うん、
ちょっとさ、
うん、
比率的に捨てるものが多い場合は、
うん
捨てる、捨てる、捨てない。捨てる、捨てる、捨てる、捨てないとかあるじゃん。
うんうんうん、
ね、
うん。
これ逆パターンの場合は、捨てる、捨てない、捨てない、捨てない。捨てる、捨てる、捨てない。なるじゃね。50-50 だった時っていうのは、
うん、
結構危険なのよ。
うん、どういうこと？
捨てる、捨てない、捨てる、捨てないじゃん。
うん、
これ、
うん、
途中から、ひっくり返っちゃったりとかさ。
うん、あれ、
機械的にやってるとさ、捨てる、捨てる、
はいはいはい、
左側捨てない。右側は捨てない。
あ、言ったこと
あ
った。
あるでしょ？
ある。
これ、左に捨てる、右側捨てない、捨てる、捨てない、捨てる、捨てない。どっかで捨てる、捨てるってなっちゃうと、手の動きは左右なのに、しばらく行った後に、
あーってやつね。
捨てないの方にどっさり捨てるがある。
そうそう。それはもう、でもあれじゃん、大量調理の時に、皮剥いて、そうそう、仕込みの時に逆になるってあるからね。
だから、玉ねぎの皮とか、あとはもうちょっと大量調理じゃなくても、枝豆、ね。
枝豆あるよ。
居酒屋行って枝豆。
うん、ある。
ね、ひとまず、
ひとまず。
毎回、
うん。
口行くの、め
ん
どくさいから、
うん、
ちょっと俺食べる分だけ、10個ぐらいやっとこうみたいな。で、枝豆を自分の小鉢にプチプチってやって、ぽい。プチプチっぽい。プチプチっぽい。ぽい。プチプチ。ぽいプチプチで。
そうそうそうそう。
残飯の方に、
そうそうそう。
つるっとした枝豆入ってんだよね。
そうそうそう。それがね、最初からやってたら間違えないけど、うん、ある程度ちょっと山になってるところに自分でやっていこうとすると、
そう
なの。食べ出して、口に入れてピュッと出した皮を、
うんうん、
なにこれから食べようとしてる方にしてたったりとかね。
あ、そう、そのパターンもある。
そのパターンある。
それはやばいよ。
ああ、ああ、みたいな。
エビの殻むきとかも
そうだね。ああ、そうだ。
頭取って殻むいて、身、
うんうん、
から、身、から、身、身
から、
ミからになるもんね。
逆転しちゃうんだ
よ。あれはどうしようもないんだよな。
ほ
ん
とね。
そのね、捨てちゃダメなものを捨てちゃうパターンはね、
うん、
まあ、気がつけばさ、
うん、
あ、ちょっと、いや、うん、いやいやいや、これ、殻の方がこっちだよ、とかさ、なんか整理すれば済む話が多いけど、そのエビの殻にしても、
うん、
枝豆にしてもね、
うん、
この前俺はね、 取り返しのつかない、捨てる捨てないの逆パターンや。うん、しかもルーティーンで大量調理で何度もやってるうちのじゃなくて、一、うんうん、個しかやんないのに一発目でやった。
ああ、何？
そしてこれは、おそらく俺は、その後、いろいろ考えたけど、うん、今俺が考えうる、最も絶望的な、ミスだったね。
ほら。
生卵。
お、生卵。
これ、生卵は別にいいじゃない、ボールが2つあって、殻、ね、卵。
卵ね。
殻の中にボールがちょっと混ざっちゃっても、って思うでしょ。
殻をね、ぷんと外せばいいだよね。
ボール用意しました、私ね。ボール用意して、チャーハン作ろうと。
うんうん、
ボール用意して、ボールに生卵を、ね、これ溶いて、うんうんうん、で、それじゃあやってから、ご飯入れてチャーハンじゃない、うん、で、ボールを用意して、カンカン、ね、あれカンカンさ、どこでやるタイプ？どこっていうのはその、その缶の、なんかの角にぶつけないとさ、
はいはいはい。
で、それは角でもいいし、テーブルの上でも、やれば一応あるじゃない、とか、うん、ボールがあったらボールの縁とか。
はいはいはい。
いろいろ行くでしょ。
うん。俺結構ね、平面でやるタイプ。
ああ、俺もね、結構平面でやる。
平面でやるタイプ。
でね、俺がね、一番やるのはね、あの、ボールがあった場合ね、ボールの底で一発目一個しかやらない場合。
ああ、はいはいはい。
ボールの中にガーンを結構、結構強めにバーン叩きつけるわけ。そうすると、そのまんま、殻が、殻だけ取り上げると、ボールに卵が残るわけ。それが普段多いんだけど、その日の俺の失敗は、ちょっと、かっこつけちゃったね。俺一人だったの。
誰も見てないのに。
誰も見てないのに、慣れないボールの縁でやっちゃった。
ああ、はい。
ボールの縁に刺す。
はいはいはいはい。
サクッてこう刺さるぐらいの。
で、片手で開こうみたいな。
片、そんな恥ずかしいことしたね。さすがに。さすがに片手で歯もう開き始めたら、俺は、料理をやめる。
そこ
まで恥ずかしいことしないけど、でもやっちゃったらよ。やって、だからさ、慣れないことしちゃいけないんだよ。やって、
角にね、
で、両手で持って、パラって指を開くじゃない。指開いて、生卵をシンクに。殻をボールに。
これ、お前、どうしたらいいんだろうね。
俺、そん
な。ないね。
一瞬だから、ああいうのってさ、気づかないじゃん。で、はい、チャーハン使うと思って、チャーハン、チャーハンでボールを持って、あ、殻、あれって、シンクに。
それはやばい。
シンクにさ、あの、黄身と白身がさ、またシンクもさ、なだらかな斜面で、
排水口に向かうじゃん。そう。
で、そこにさ、俺の卵がさ、ゆーっくり行ったのよ。で、俺、一瞬、あーって思った直後に、拾って戻そうかなと思ったけど、シンクじゃん。
シンクだからね。
いやー、さすがにこれ、無理だと思ったから、もう見守るしかないよね。止めたところでこれ食えないわけだから、なんか、ゆーっくりあの、何じゃーん、あの、サラサーテの作曲、セゴイネルワイゼン。流れたね、頭の中でね。ゆっくりそのまま排水口に行った
な。さよなら。
あれは、これボール二つだったら全然
まだね。シンクに直接。それはちょっと。
だって、まあ、ボール二個は大変じゃん。生卵ボールで、カラオシンクバーンで、そんで俺が使ってるシンクは、あの、なんだっけ。あれがあるから。生の、あの、残飯を。
ああ、ディスポーザー。
ディスポーザー。ディスポーザーがあるから、だから殻はもうそのまんま、
はいはいはい。うん、なるほど、なるほど。
あ、最も取り返しつかない方だ
と思う。確かにね。でも、自分のためのチャーハンだったら俺は拾ってたかもな。
うん。なんかこれがね、エビや豆だったらね。
うん、洗えばいいからね、そうね。卵洗えないか。
卵ちょっと洗えないでしょ。
そうか。
洗えなくないのかな、洗おうと思えば洗えない
。最悪、黄身の部分だけ、だから洗って。
あ、まあ、そうね、それはあったかもしれない。
そう。
いや、でもね、俺ね、結構長い時間、だから本当にゆっくり、シンクに向かったから、その間、考えたけど、
考えた。
ただね、ただね、なんつうんだろうね、動きで言うとね、あの、ナウシカのオウムみたいな。
おお、はいはいはい。
あの、 足はないけど、うん、白身に、うん、もし足が合うるとしたら、その足が、うん、こう、なんつうんだろうな。要するにさ、うん、皆さん考えてもらって、これがね、うん、もし目玉焼きだったら、うん、フライパンにくっついた焼かれた部分のところだけ、さっと洗うなり拭えばいいじゃない、うんね、ところが、うん、白身は流動的なため、うん、その、底側にあったはずの白身が、表側に出てきて、表側にあったはずの白身がそこを拭ってくのよ。
もう全体で回転しながらね、ゆっくりね。
だから黄身だけは動いてないけれども、白身はなんとなく動いてる感じなの。すると、これも白身はもうどこの面取っても、シンクを掃除してる白身だ、
ね。吸着してるね、ゴミを。
確かに、黄身だけ取るっていうのあったな。でもあれが海水溝に行くまでの間に、黄身だけ取ろうっていう気持ちは、その考えには至らなかった。
ああ、そうか、そうか、そうか。
あれはもう、あれはダメだと思う。
やばいね、でもね、それね。
気をつけましょう、皆さん。うん、
本当気をつけてください。
は
い。じゃあ、一旦 CM です。
はい。今回ご紹介するのは、東京カレー番長のポッドキャストのご案内です。こちらのポッドキャストは開始以来600回以上配信しております。
すごい。
無駄な素敵なお話をお好きなだけお聞きいただけます。
聞きたい。
そんなカレー番長のポッドキャスト M 強アワーはすべて無料でお届けします。
本当ですか。安い。
カレー番長の M 強アワーは毎週金曜日配信。皆さんのアクセスとお便りをお待ちしております。
メールアドレスは tokyokari@yahoo.co.jp 送ってね。
カレーの
おもこれ。はい、思い出コレクターの時間です。
ではいきます。
はいよ。
水野さんリーダー丹野さんお疲れ様です。
お疲れ様です。
小田原のトラオトラサルティです。今回で16回目のオモコレと
戦闘な感じがしますな。
先日送ったヒロミの中華を探す冒険の思い出がオモコレオブザイヤー2024へのエントリーされたとのこと、ありがとうございます。覚えてるリーダー、
覚えてるような覚えてないような。
あのトラオトラサルティさんが独自の検索によりヒロミの中華の店を突き止め、うん、我々場所も名前も言ってないの、
うん、
で行ってきてそこをレポートしてくれた、
うん、はいはいはい、
見事正解だった。
そうなんだよ。
昨日行ったんだよな。
あ、本当いいね。もうしばらく行ってないな。
やっぱりうまかった。で、お店では美味しい料理を食べて素敵な時間を過ごさせていただいた上に、M 教ではリーダーと水野さんから火の打ち所のない描写、まるで我々もお店にいるみたいとお褒めの言葉もいただけて感激です。とは言ってもどうせ年末には忘れられても年末どころかね。もう4月でも忘れてる。
危なかった俺。忘れかけてた。
年末まで温めておけばよかったかなと少し後悔しておりますが、これからも素敵なおもこれトークをできるよう、気が向いた時に投稿していきますのでよろしくお願いいたします。ところでお店が正解だったらプレゼントくださいとお願いしたんですが、はあ、そうな俺も忘れる。すぐ、うん、全然覚えてない。
覚えて
ない。そんなこと言ったんだ。何をいただけますか、
うん、
スチャパラタグッズも未だ届いて
ない。
これね、うん、スチャパラパーの、うん、本、ね、
うん、あ
本を送るって言って、俺たちサイン、コメント、
ね、
サイン書いた
んだ。うんうんうんうん。大予断でしょ、うん、
まだ俺持ってる。
持って
るまだ持ってるんだよ。スチャパラタグッズも未だに届いてないんですが、もしかして忘れられちゃってますか。エアスパイスで購入したチェジナードチキンの本はすぐに届いたんですが、まあこれは俺が送ってないからね、多分ね。これがビジネスニコニコってやつですか。ということで今回はカレーの思い出ではありませんが、プレゼント忘れられないようメールしました。また近いうちに思い出投稿させていただきます。いつもお二人の無駄話を楽しみにしています。お三方ともお体に気をつけてのんびりと頑張ってください。
ありがとうございます。
だからさ、うん、送らなきゃいけないものが増えてってる
わけです。増えてきてるね。
で、その第4弾の本は一冊もう手元にある、
うんうん、
それから きっとおもこれチャレンジもこれまでもしてるんでしょう。
うん、
で、ね、そしてこの、うん、何あのヒロミの中間を見事当てたということで、
うん、
なんだよ中華丼ぶりでも
でっかいやつで送る。
でっかいやつ。
うん、あのほら。アマゾンで買い物するとさ、やけにでかい段ボールとかじゃん。中身ちっちゃいのに。何これ梱包と思うけど。ああいう感じで、でっかい段ボールで。
段ボールで。
うん、なんかちょっとね。
ヒロミの中華の、
うん、
割り箸を。
割り箸あの、箸袋みたいな。
箸袋ないんだよ、あそこ。
ほっとっけ。
なんだっけ。箸袋ないんだ
よ。そうか。
で、割り箸でもなかったような気がするな。
ああ、そうかもしんないね。
その箸だったような
気がする。そうか、そうか。だから、箸袋勝手に作ればいいじゃん。オリジナルで。
ヒロミの中華って俺が書く
そうそうそうそう。そうそう
そ
う。
それはじゃあ、うん、そうしようかな。
うん、
あじゃあ、ヒロミの中華って書いた割り箸を一本。
う
ん、
そうそうそう。
ね、あの、本と一緒にお送りします。
本と一緒にね。
まあ、これ、いつになるんだっつう話、ね。もう一個ね、それでね、はい、トラオートラサルディさんから、
うん、
もう一本、17回目の投稿が来てますので、
連投だな。
読みたいと思います。でも、これ、あれかな。
ん時間が
名言やっといた方がいいぐらいの感じかな、これは。
ちょっと時間が
来週、来週17回目の投稿をやらせていただくとして、
はい
私の名言いきたいと思います。はい今回はちょっと長いので、うん、先に説明しますが、
うん
ザ・クロマニオンズの河本大翔さん。あのね、クロマニオンズが新しいアルバムを出したんだよね。
うん、
で、だから結構いくつかのインタビューに答えてたね、
うん
で。それを俺記事を読んで、
うん
やり取りをコピーしましたよ、
はい
質問者ね、インタビュアーが、うん、決して頑張らないのが楽しさの秘訣だと言ってますねっていうことに対して、河本大翔さん。楽しむために頑張ったらもう楽しくない。取材は苦手なので今は頑張ってますよ。過去笑い。ただ、今もなるべく楽しくしようとはしています。普段は楽しくしようとすらしません。全く頑張っていないので、頑張っている人には申し訳ない気持ちがあります。だから僕のことは応援してもらわなくてもいいんです。応援されたところで何の役にも立たないかもしれませんし。で、次またインタビュアーの人。音楽活動はリスナーやオーディエンスがいてこそ成り立つ。その関係性をどう捉えているんでしょうか。河本大翔さん。僕たちは誰かのために曲を作っているわけでも、ライブをやっているわけでもありません。お客さんもバンドのためにライブに行くわけじゃなくて、自分が楽しむために行くわけですよね。だから、お客さんはお客さんで目いっぱいライブを楽しんでほしいし、僕も目いっぱい楽しんでいます。みんな自分のためなんです。だからこそライブがアナーキーな空間になるのが素晴らしい。お客さんが応援する姿勢だと、ああいう空間は生まれません。でも応援することが好きな人がいることも知っています。そういう人は自分のために応援すればいいと思うんです。
うん、素晴らしい。
もう、河本大翔さんについてきます。
いや、本当
に。我々は。
もうその通りなんですって感じだね、本当。
いやー、ため息出ちゃうね。
出る出る出る出る。そう、こういうことをなんか、しっかりうまくこう言える。
そうだよね。すごいよね。そう思ってるけれども、我々も。
そうなんだよ。
表現ができない。
できないんだよ。
こんな風に。
うん。
まっすぐに。
そう。そうなんだよ。
どう説明していいかわかんない。
うんうんうんうん。でも、難しい言葉使わずに、ね、
そう。
話してくれる。語ってくれる。そう、そういうことなんだよってね。いいですな。
クロマニオンズを、
うん、
なんかパクっちゃう？
あそういう感じ？
来週はもう、
うん、
クロマニオンズの、
うん、なってるん
ですね。M 教アワ
ー、
ジとかにすればいい。ザじゃなくて。
ザじゃなくね、ジ、うん、クロマニオンズ。はい。というわけで、おもこれ募集してますんでね、よろしくお願いいたします。ということで今週はこの辺で終わりにします。カレー番長の
M 教アワー、
この番組はリーダーと
水野がお送りしました。
それじゃあ今週はこの辺でおつかり。
おつかり。